そこまで。はい、始まりました。荒牧亮、シンガーソングライター荒牧亮のちょっとそこまででございます。今回は4月の4日の高松、香川県高松から、4月の14日が15日土曜日の名古屋までですね、私、ツアータイトルとか特にないんですけれども、ずっと私の実家東京から離れまして、遠征をしておりまして、で今日はですね、前乗りをしまして、そこに行ってきました。吹田のライブハウスにオンリュという朗読と生演奏が合わさったオンデュというユニットの朗読ライブに行ってきました。で、これからですね、今まさに車を走らせているんですけれども、吹田からですね、高松に向けて約240キロの道のりを行こうというところでございます。まだ下道なんでね、ナビとかいろいろポンとかって言って喋り出したりしますけれども、ぜひぜひお付き合いいただければなと思います。どうぞよろしくお願いします。はい、ではですね、今中国池田インターの手前に、いるんですけれども、すぐね左側にね大阪空港があるんですよ。で、私がいつも通っている、いつもね、よく通る、どこって言えばいいんだろう、豊中と吹田の間ら辺っていうのかな、っていうのは、この大阪空港で離着陸する飛行機のお腹がですね、とか飛行機本体が結構でっかい、本当にかなりの低さで飛んでる飛行機がですね、視界に突然入ってくるんですよね。で、私そうすごい飛行機が見るのとか好きで、羽田とかにですねたまに行ったり、あと成田の一回何年も前に原付で 50cc で成田じゃないや、銚子まで行ったんですよ。東京から、東京世田谷区から銚子、千葉県の銚子、要は最東端ですよね、関東の中でも、に原付で行ってみたいと思って行ったんですよ。ほいで、その途中に成田の南側の道路を通るんですけど、ここもねかなりの低さで、もうなんか墜落するんじゃないかっていう恐怖さえ覚えるような大きさで飛行機がね通っていくんですけど、まあ、そこまでの大きさじゃないんですけどね、大阪のスレッチ、いつも行くところって。でも、今ちょっとね、すぐには飛行機は離着陸しない感じだと思うんですけど、大阪空港近いと、なんか結構な怖さですね。都会の中に飛行機がビュンってこう飛んでるのを見るっていうのは結構怖いなって思いました。まあでもなんか羽田空港もね、ちょっとそんな風になっていくのかなと思うと、東京生まれ東京育ちとしてはですね、なんかどうなるんだろうなぁなんて思ったりして。で、大阪空港周辺はそこまで大きい、大きいというか高いビルがないから、まあなんかそんなに視界の心配とかっていうのはないのかなぁなんて思ったりもするんですけど、東京だとちょっとねえなんて思ったりしたりもしますけども、とにかく飛行機がかっこいいという話をしてるんです、私今。しょうがねえな。なんですね。あ、もうすぐ池田インターだな。これ私、こっちか。失礼しました。あ、阪神池田。あれ、間違えたかな。あれ、どうなってるんだろう。
およそ 700m 先、斜め右方向、高速道路入り口です。
はい、というわけでいいタイミングで来てくれたんですが、給油してないんだよな、まだ。どうしよう。中国道ちょっとまっすぐ下道で 行ってみようかな。それで給油してその先で入れようかな。池田の跡ってどこなんだろう。ちょっと
間もなく斜め右方向高速道路入り口です。その先料金所です。
一回下で行ってみようと思います。
間もなく料金所です。
うわ、ドキドキする。大丈夫かな。私の記憶では
この先しばらく道なりです。
今高速に乗った手になってますけど、私の記憶ではこの池田に来るまでに安いガソリンスタンドがあった気がしたんだけど、どこだったかな。池田じゃないのかな。でもそうすると次宝塚になっちゃうんだけどな。まあ行ってみるか。前途多難な高松入りですね。ただいま大阪から香川県高松に向かっているんですけど、淡路島のあたりにある淡路島に入るためのだったかな、高速道路橋がね、橋がちょっとね高いんですよ。で深夜割とか ETC 割とかが確かなくって、なので道のり的にはちょっと遠くなっちゃうんですけど、岡山周りで、香川入りしようという感じなんですけども、今ですねちょっと橋を渡っていますが完全にこの道じゃないですね。まあでも右隣に中学道が走ってるから、まあ大丈夫か、大丈夫でしょうね。というわけで、いまだに中国道に乗れていない荒牧亮ですけれども、安いガソリンスタンドあるといいな。東京出てくるときは126円ぐらいのところで入れてた気がするんだよな。でもこっち大阪来ると130円台が普通になってるので、じわりとちょっと料金が上がってんのかななんて、思っています。やっぱね、一時期80円台だった時もあって、はたまた180円ぐらいの時もあって、すごいねばらつきがあるから、ちょっとまあ車ユーザーとしてはもうなんか110円ぐらいまでにのあたりまで下がってくれたら嬉しいななんて思いますけど、そうすると1リッター110円でしょ、だいたいお水と同じぐらいなんだよななんて思ったりも
ね、およそ 3.5km 先斜め左方向高速道路入り口です。
すごい、私が下道を走っていることを察してくれましたナビが。あ、でもこの先にねガソリンスタンドありそうだな。じゃあ給油して、3km 先の宝塚インターから乗ろうかな。では、ここら辺で1曲聴いていただきましょう。ガソリンという歌詞がですね、入っている曲を聴いていただきたいと思います。荒牧亮で No Colors。
誰かの声が聞こえた気がした、周りを見渡してもビルの砂漠、
はい、お聞きいただきましたのは荒牧亮ダークサイド3から No Colors でした。結構激しめな、曲なんですけれども、この曲は結構ね前に作った曲で、何年前だったかな、ちょっとね覚えてないですけど、でも10年近いんじゃないかなと思います。地球の色のことを歌っているんですけど、地球って本来青く見えるじゃないですか。でもなんか人間のいろんな、石油やら、私もこうやってガソリンを消費してるわけですけど、とか、なんか心の闇も含めて、なんかもう宇宙にどんどん飲み込まれてってしまうんじゃないかみたいなことを妄想しておりまして、作った曲ですね。いかがだったでしょうか。というわけで無事に高速に乗ることができました。ガソリンが136円のところでしたね。なんかやっぱりちょっと高いくなってるんですかね。東京と比べても10円ぐらいかな、高くなってるのかななんて思いますけどね。というわけで中国道ですね、中国道宝塚インターから乗って、岡山の方を経由して四国入りということで、今車を走らせております。右側には六甲山ですね、六甲山脈って言っていいのかな。宝塚の手前から見る景色がなんかすごかったですね。斜面にあれマンションかな、団地かな、なんかすごいお家がわーっと斜面に立ってるような感じでですね、光のなんていうの、天然の光っていうわけじゃないけど、ね、人間が作る、イルミネーションってわけじゃないけど綺麗な夜景でしたね。なんか聞くところによると、やっぱ神戸の山側から登ってみて、要は神戸北区の方って言えばいいのかな、六甲山脈の方山登ってそこから見る神戸港とかの景色はすごい綺麗だっつって、よくデートスポットになってるらしいんですけど、知ってるかな、なんかね神戸の人はね知ってるかなと思うんですけど、その六甲山にやっぱ心霊スポット山といえば心霊スポットってわけじゃないけど、やっぱり真っ暗なね山っていうのはそんなに楽しいものじゃないですよね。で病院だったかな、話聞いたのは病院のやっぱ廃墟みたいな感じになっていて、その病院はもうだいぶ前に取り壊しじゃないわ、営業廃止されて、でも建物だけが残っていて、で今はね入れないんですよ、今は入れないようにされてるんだけど金網とかフェンスとかで、昔はなんかね門のところが入り放題だったらしいんですよ。でそこに入ってよく肝試しをしたっていう話は聞いたことがありますね。どこのことだか私には全然わからないんですけど、肝試しは基本的に私結構怖いんでダメです超怖がりなのでダメですできればそういう場所には行きたくありません。でなんならたまに下道で山道とか行くときに、東北とか多いんですけど本当に電気が少ないトンネルがあるんですよ。で片道1車線っていう車線がなくって、要はギリギリすれ違うから真ん中に車線がありませんみたいなのがトンネルとかあってね、結構怖いんですよね。でも
およそ 1km 先、右方向、岡山、津山方面です。
はい、止まりました。でもなんで怖いかっていうと、やっぱね信じてるから怖いんですよね。私には見えません。私は何にも感じないし、何にも見れない、見られないし、なんていうんだろう、どっちかっていうとこうでっかい音にびっくりして怖いみたいな怖さはお化け屋敷とかであるんですけど。全部見えないんです。でも信じてるんです。なんでかっていうと専門学校の時によく霊が見えてしまう友達が、およそ
1km 先、分岐を右方向、
今大事なとこなのに、いてですね、で彼女が、友達ね、バンド組んでたんですけど、一緒にスタジオ入るじゃないですか。入るとね 急になんかね、え、今誰かハモってたとかって言い出すんですよ。えぇ、ー、みたいな。で、当時、それバンドでやってたんですけど。はい。バンドをやってたんですけど。で、バンドで用の曲でゴーストっていう曲があって、まさにね、ゴーストなんですけど、その曲とかを演奏してると、
およそ 4km 先、分岐を左方向
で。次が左か。なんかね、なんか今ハモってたとかって言うから、え、そんなわけなかろうと思って、誰に、私以外誰もハモる人がその時いなかったから、そんな聞こえたら結構な爆音でやってるのに、そんなわけなかろうと思って、でも私にも一回だけ聞こえたことがあって、まあ今思えば倍音が聞こえたんじゃないかなって思いたいんですけど、なんかねハモってるように聞こえたんですよね。で、よくよく聞いてみると、そのスタジオのその部屋にはマーシャルっていうあのアンプがあるんですけど、そのキャビネットとアンプの上に座ってる女の子がいるよと。で、そいつがドラムのこと大好きになっちゃったみたいみたいな話とか、そのゴーストっていう歌詞、曲の歌詞をこう書いて友達とかと打ち合わせとかしてる時に、そのページを開くと、ごめん閉じてとか言って言われるわけですよ。いいところで言われるんですよ。ほいで、しまって、これ合ってんのかな、不安になっちゃった。いいのか、山陽道行けばいいのね。中国道から山陽道にこれから入るところですね。で、いきなりこうその歌詞のところに手をついて、
およそ 1km 先、分岐を左方向、
ここですね、分岐点。ただいま神戸ジャンクションの手前に来ておりますけれども、ちょっと話が中断しちゃいますね。ちょっと待っててくださいね、これからあとちょっとで分岐点なんですよ。津山に行くのか舞鶴に行くのか、それとも山陽道に行くのかっていうのが神戸ジャンクションですね。はい。で、今回は岡山を経由して降りないんですけどね、岡山を通過しまして、四国入りをしようということでございます。で、話を戻しまして、お化けの話ですけれども、
およそ 2.5km
行かせてくれよもうほいでね、なんでって聞いたの。どうしたの、なんかあったの。そしたら、そのページを開くたびに、なんか全然良くないお化けの気がすごい襲ってくるって言うんですよ。って思うじゃないですか。なんか普段、なんか幽霊にもいい霊と良くない霊といるみたいで、で、そのゴーストっていうのは、誰も私を見てくれない、雨さえも体を貫いてっていうフレーズから始まるんですよ。今でも覚えてるそのフレーズ18区で作った曲なんですけど、
およそ 1km 先、分岐を道なり方向です。
なのです
ごくこう
気持ちを伝えたいんだけど、伝えられなかった自爆霊みたいなイメージで作った曲なんですよね。だから、あ、私のことを分かってくれるって思う人が、思う幽霊がそのページを開くたびに寄ってくるみたいなんですよ。まあでもそれも結局私見えないから分からないじゃないですか。って思ってたんだけど、やっとしばらく道なりです。しばらくして友達とこう、その同じ友達と後楽園駅をちょっとね歩いてたら、いきなりつまずいたんですよ。友達が私のちょっと前を歩いてて、どうしたって言ったら、今おじいちゃんに蹴られたって言うわけですよ。でも私のと彼女の間には誰も人は通ってないんです。でも彼女はおじいちゃんに蹴られたって言ったんですよ。いやいや、そんなわけないでしょって言ったら、いや、おじいちゃんが今通ってって、私の足蹴ってったって。ほんで後日だったかな、足見せてもらったら、あざがね、拳台ぐらいのあざがね、 ついてたんですよ。キャー怖いですね。もうやめてほしいですね。それからがっつり信じるようになりましたというわけで、神戸の六甲山の病院廃屋、から派生した私の専門時代の話ですけれども、今神戸ジャンクションを過ぎまして、あと目的地まで200キロとなりましたね。遠いですね。あと2時間ぐらい以上かかかりますけれどもね、その間に何回分のラジオが撮れるのかなっていうのをちょっとやってみようかなと思っておりますが、話のネタもそんなに、あるわけではないんですね。なのでどれだけできるか分かりませんけれども、ただいま香川に、大阪の吹田から香川に向けて車を走らせている途中でございます。それではゴーストっていう曲をね、よかったら聴いてほしかったんですけど、音源にすらしてないんですよ多分。なのでその代わりに、まあ、チャッキーはちょっと激しめの、曲を流しましたので、次はちょっと柔らかめの曲をいきたいと思います。今撮ってるのが4月で、桜もちょっとほころび始めた、すごくいい季節になってきました。ただね、ちょっと夜はまだ寒いんですけど、なんかそんな春先にをイメージして、作った曲を聴いていただこうと思います。荒牧亮でそばにいてね。
あの日に目があったのはきっと奇跡、どうかずっとそばにいてね。
ありがとうございます。お聞きいただきましたのは荒牧亮ボイスフル ラブサイドの中からそばにいてねでした。この曲は一目惚れみたいな、のをイメージして作った曲なんですけど、このアルバムともう一つアコースティックアルバムが私ありまして、ボイスフルっていうタイトルでラブサイドとピースサイドっていうのをね作ったんですけど、その2枚を関西の、シンガーソングライターで井上康夫バーガーさんっていう方がいらっしゃるんですけど、その方にねお渡ししたんですよ。確かなんかコーラス必要だったら呼んでくださいねみたいな感じで、ね、軽い気持ちで、最初渡したんです。そしたらですね、でちょっとコーラスのアレンジをちょっと頼みたいんだけどって言ってくださいまして、嬉しかったですね。本当に嬉しかったですね。ほいで自転車は漕いでいくっていう、タイトルだったかな、バーアリノエスバーガーさんの、シングル、まずそれが出まして、でその後アルバムが出たんですけど、そこにですね私2曲だけ、参加させていただきました。でその自転車を漕いでいくっていう、自転車王かな、ではですね、コーラスのそのどういう風にコーラスをやるっていうのをアレンジも少しだけさせてもらったり、でもちろん私が歌を入れもしてるんですけど、ね、その時のオーダーとかも面白くて、歌は上手いんだけどプロじゃないで、スナックとかお昼のスナックとかでなんか村とか町一番歌が上手い素人さんみたいな感じっていう風にオーダーをされてですね、荒牧がいつも歌っているような感じじゃなくて、ちょっと素人っぽくこれは入れてほしいんだっていう感じでね言われてですね、なるほどなるほどって言って、でそういうオーダーされるの意外と好きなんですよ。で自分の音楽じゃなかったから余計にもっとじゃあ振り切ってやろうということで、やってみたら、どんどんですね撮ってるうちに声が若くなっていっちゃうんですねランランとかって言ってるだけなんですけど、それでどんどん若くなっていくから、途中で荒牧さんちょっと年齢が下がってますとか言って言われてですねいや懐かしい。ぜひ井上康夫バーガーさんの、自転車の歌だったかな、ちょっとねタイトルをど忘れしちゃった、なんだっけ、自転車を漕いで行くって曲あるので、よかったら聴いてみてください。では、そろそろエンディングに行きたいと思います。
およそ1キロメートル先、分岐を右方向、右東、岡山方面です。
というわけであと2キロで三木ジャンクションという感じですね。そこから、また分岐して山陽道の方に行くわけですけれども、ただいま吹田から高松、香川県高松までの、道のり240キロ中もう200キロ切りました、のところに今おります。
およそ1キロメートル先、分岐を右方向、右東、岡山方面です。
でここは徳島に行く明石大橋方面に行く分岐点ですね。明石大橋、ここがちょっと高いんですよ、確か2000円ぐらいです。そこを避けて岡山方面に行きたいと思います。では、また次回お会いしましょうか。行けなかった。あ、そうだ、荒牧のインフォメーション何にも言ってませんね。荒牧亮、シンガーソングライターとして、全国各地で活動しております。荒牧亮のいろんな情報は荒牧亮の情報は www.lioaramaki.com www.lioaramaki.com もしくはアレル巻き場で、アラブル巻き場に対、アラブル巻き場にカタカナで亮で荒牧亮でございますので、ぜひ検索をしてみてください。そして、何かコメントをね送りたいなって思った方はラジオアットマークりょうあらまき .com RADIO アットマークりょうあらまき違うわ、RADIO アットマークりょうあらまき .com まで、メールを送ってください。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、そろそろおしまいのお時間です。お聞きいただきましてありがとうございました。それではちょっとそこまで行ってきます。 ありがとうございました。またねー。